教会に与えられている祝福と今朝のタイトルをつけました。教会に与えられている祝福、それはまさにイエス・キリストによる祝福であるということを覚えていかなければならないと思います。ちょうど先週私たちは、創世記の中からヤコブのことについて学んでいたわけです。ヤコブは熱心に神様の祝福を願い求めました。そして、ヤコブは神様がですね、アブラハムに約束されたところの地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福されるというこの約束を引き継いで、ヤコブはイスラエルと名前を変えられ、そして彼を通して祝福されるようになっていったわけです。そしてその祝福を引き継いだ最後の成就者としてイエス・キリスト、完全な成就者として与えられているのがこのイエス・キリストであるわけです。ですから地のすべての国々はアブラハムの子孫であるイエス・キリストによって祝福を受けるというこの約束が今成就しているわけです。教会はその祝福を受ける人たちの集まりであるわけなんですね。神様の祝福をいただく人たちの集まりのことを教会と今の時代呼びます。教会はいわば神様の祝福を受けるその受け皿と言っていいわけですね。旧約聖書の中においてはそれはイスラエルという民族でしたけれども、今のこの時代において、教会時代において、教会こそ神様の祝福を受けるその受け皿となっているわけです。コロサイの1章の18節をお読みしたいと思います。コロサイの1章の18節、また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて大地のものとなられたのですと書いてあるように、キリストが教会の頭である、主人である。そして、教会への祝福ということを考えるときに、その最初の祝福は何かというと、私たちはサタンの国から神の国へ移していただいたんだということです。それが13節と14節ですね。コロサイ1章の13節14節を意味します。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ていますと書いてあります。日本語の言葉では、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと書いてあるんですね。ご支配でも英語の方の訳を読むと、ほとんどの英語訳はキングダムという言葉が用いられています。つまり王国、国ですから、神の国の中に私たちは移し入れられたんだという、そういう訳を英語訳は取っています。まあ、どちらがいいか分かりません。ギリシャ語ではバスレイヤーという言語が用いられてますけれども、王国と訳すこともできますし、支配と訳すこともできる言葉ですから、どちらの訳も全然問題がない訳なんですけれども、確かに私たちは今霊的な意味においてこのサタンの支配している国から移されて、イエス・キリストが支配している国、そこに移されたんだ。ですからその変化というのはもう大きいんだということをですね、知るわけであります。22節、1章の22節のところにはですね、私たちはこの和解させられたという言葉が出てきます。22節お読みしますね。今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。かつては罪の中に生きていて、本当に裁かれて地獄へ行って当然の私たちであったんですけれども、イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちには罪の許しが与えられています。和解を与えられたんだと言ってるんですね。この和解というのは、ただ単なるこの仲直りという意味ではないんですね。私たちは神様の前にあって、イエス様の十字架によって罪を許されてるんだ、和解されたというのはまさにそういう意味なんですね。 2つ目の私たちの受けている祝福は何かというと、傷のないものとして神様の前に立たせていただけるということです。22節の後半のところですけれども、それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。神様の救いに預かって私たちは罪を許されて、将来神様の前に堂々と正々堂々と私たちは立つことができるんです。天国にいた時に、お前は地上で悪いことばっかりしてきたなと言ってですね、罪責められることは一切ないんだ。あなたはイエス・キリストの十字架の血潮によって罪許されて、罪を洗われて天国に行って、神様の前にあなたは罪がないと認められた。そしてその場にあって私たちは神様から報いを受けることができるんだ。永遠の命を持って神様と共にその永遠の国で住まう、その祝福に預かる、命の冠をいただく、栄光の冠をいただく、朽ちない冠をいただくと聖書は教えていますから、なんと素晴らしいことでしょうか。あなたには報いがあるということをぜひ覚えてください。この世でその報いがないかもしれません。この世においてその富を得ることがないかもしれません。けれども御国に行った時に必ずその報いがあるということは、なんと大きな慰めではないでしょうか。パウロはこのイエス・キリストの福音を伝えるために本当に労苦しながら奮闘しているんだというふうに、このコロサイ人への手紙の一章の中で書いております。特に28節29節にパウロの言葉があります。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためなのです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。本当に命を取られそうになった時も何回もありました。船で難破してもう死ぬんじゃないかと思うようなことも何度もあったとパウロは言ってるわけです。寒さに凍えたり、石を投げつけられたり、あらぬことで非難されたり、もうどんな労苦をもこのキリストのために自分は甘んじて受けてきたんだということをパウロは告白しております。教会はその価値があるんですね。神様の祝福を教会はいただいています。私たち教会に集うときに一人一人神様の臨在を感じ、神様の栄光を褒めたたえるものとなることができます。教会はそういう人たちの集まりの場所であります。しかし私は2番目に教会の問題ということを挙げました。教会の歴史を見ていくときに、実は教会は良いことばかりの連続ではなかったということを覚えなければなりません。23節の言葉にもそういったことをちょっと匂わせてます。23節ただしあなた方はしっかりした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりませんと書いてあるんですけれども、中にはこの土台から転んでしまって倒れてしまう人たちもいたんだということを私たちは歴史の中で見るわけです。歴史の中で最初に起こってきた間違った教えは何かというと、このユダヤ主義者と言われる人たちであったんです。偽教師たちが紛れ込んできて教会の中で偽の偽りの教えをするようになりました。聖書の言葉ではなくて違った福音を教えるようになったんですね。どういう教えかというと、私たちはイエス・キリストを信じてそれだけでは不十分だ、旧約で教えられている律法の書、規定、書、命令を守らなければ私たちは救われないんだという教えをユダヤ主義者の人たちはしていたわけです。パウロはその主張に対してはっきりとそれは間違いだということをですね、その手紙の中で、書簡の中で教えてますから、それらの教えが間違いだということを私たちは 今読んでわかるんですけれども、ユダヤ人にとってはなかなかそのユダヤ教の教えから離れるということができなかったのは、 まあ、理解できるかなと思うわけです。そして次に起こってきたのは異端だったんですね。異端と呼ばれるもの、それはいろいろな形で異端というのが登場していくんですけども、現在の中社会の中において一番、まあ、有名といっては何でしょうけれども、モルモン教がありますよね。モルモン教の始まりはどういうふうな始まりであったかというと、ジョセフ・スミス・ジュニアという人がこのモルモン教会の創始者になっております。彼はですね、まあ、クリスチャンの家庭で生まれたんですけれども、幼い頃からですね、教会はいろいろな派閥があって、争いがあったりして、どの教会に行ったらいいのかということをですね、子供心ながらずっとこの考えていたそうです。でそういった中でこのジョセフ・スミス・ジュニアはですね、14歳の時に彼の目の前にですね、父なる神様とイエス・キリストが現れたというんです。そして父なる神様とイエス・キリストが現れて、このスミスと会話をしたそうなんです。で神様が言ったのは、すべての教会はことごとく誤っているから、あなたはどの教会に加わってもいけません。イエス・キリストの教会を再び地上に回復するために、あなたは神様から召されましたというメッセージを受けたそうなんです。そしてそれから、数年後に彼の前に今度天使が現れてきます。名前をモロカイという御使い、天使が現れて、そしてそのモロナイの啓示によってですね、彼は埋められた金板を見つけたっていうんです。でそこにはですね、この正しい福音が書いてあって、それを彼は翻訳して英語に訳したそうなんです。でそれが現在のモルモン教の経典となっているわけですね。御使いは、このスミスに対して、イエス・キリストの完全な福音がここに書いてある、そして福音を回復しなさいと、命じて去ったそうです。現在もこのモルモン教はアメリカのユタ州を形成するまでに至った大きな宗教異端になっております。日本にもたくさんの、ね、ユタ州からの宣教師が渡ってきております。ね、こういうヘルメットをかぶってよく自転車に乗ってですね、伝道している宣教師の先生を見ると思いますけれども、モルモン教の方であるわけですね。ユタ州がそれを支援しているわけですね。異端の始まりというのはまさにこういうような始まり方がするわけです。ジョセフ・スミスと同じように、神様が私の前に現れてくださった、神様が私に語ってくださったというところから異端の教えが始まっていきます。ですから皆さん、ぜひこういった異端の教えに惑わされないように気をつけていただきたいと思うんです。そのためには私たちの確信は何かというと、聖書の言葉に私たちは信じるべきだというふうに覚えていただきたいと思うんです。聖書だけが真理であるんだというふうに受け入れていただきたい。もし将来ですね、私がこの講談に立ってですね、こう言うとします。実は昨晩私の枕元にイエス様が現れて、来年の今頃新街道を建てなさいと言われた。もう驚きましたけれども、神様のメッセージですから、来年新街道建てましょう、皆さんたくさん献金してくださいと言ったらですね、皆さんどうぞその言葉は信用しないでください、信じないでください、どうぞそんな教会から離れてください。私たちは御言葉に信じるべきですから。一箇所だけ見たいんですけれども、ヘブル人への手紙の1章の1節2節の言葉、この言葉すごく重要な言葉ですから覚えていただきたいと思います。ご一緒にお読みしましょうか。前の方見ていただいてよろしいですか。一緒に、お読みしましょう。3、はい。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られましたと、こういうふうにね、聖書を教えてます。昔の時代は神様いろいろな方法を通して 預言者たちの口を通してメッセージを語られたというんですね。ですからアブラハムの夢の中に現れたり、いろんな方々の幻の中に御使いが現れて神様はメッセージを与えられました。先週語りましたヤコブにも神様が現れてヤコブに祝福のメッセージを与えました。確かに昔の時代は神様が現れたり御使いが現れたりして人々に御言葉を取り継いでいったわけです。それはまだ聖書がこのように読まれない時であったからです。聖書が完成してない時代であったからです。けれども今の時代はもうこの聖書が完成しました。そしてここにあるようにこの終わりの時には御子キリストによって私たちに語ってくださったんだ、語られたという完了形で書いてあるんですね。ですからもう今は新たな啓示が与えられたり新しい予言の言葉が与えられたりすることはありません。だから私たちはこの聖書の言葉でもう神様の言葉は十分完全であるというふうにぜひ信じていただきたいと思います。そういう教理的な問題、それに加えてもう一つの問題があります。それは何かというと倫理的な問題であると私は思うわけです。今度はですね第一コリントの11章というところを今度はぜひ聖書を開いていただきたいと思います。第一コリント11章の18節から22節、第一コリント11章18節から22節をお読みします。まず第一にあなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのはあなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。しかしそういうわけであなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。これは初代教会時代のコリントの教会に当てて書いたパウロの言葉ですけれども、その初代教会時代において聖餐式っていうのはまさにパンとブドウ酒を食べる、食事会のようにして持たれていたわけです。ですから教会が人々に提供するパンとブドウ酒を準備して、そして、食事会を教会が持っていたわけです。ところがですね、教会にどんどんどんどん人が増えてきて、そして、その中には貧しい人たちもたくさんいたりして、そして食事の準備がもう揃う前にですね、ある人たちは食べ始めていたわけですね。そして、自分がねお腹空いてますからもう食べるだけ食べて他の人たちの分まで残しておくということをしなかった。そしてブドウ酒もありますから、もう先にですね席に着いた人たちはもうどんどんどんどんブドウ酒を飲んでですね、もう酔っ払ってしまってる、そういう人たちもいたんだというんです。当然そこにはですねもう文句とか不満があふれていって、教会がだんだんと分裂していったという現状がありました。パウロはこのコリントの教会のそういう状況を聞いて、教会をあなた方は軽んじているのかと言って非難しているわけです。まさにこれは倫理的な問題でしょう。教会を軽んじて自分だけ食べて自分だけ飲んで帰ろうという、そういう人たちがだんだんと増えてきてしまったわけです。日本においてもそういう教会の問題が実際起こってきました。かつて日本にキリスト教が伝わってきた当時ですね、最初のうちはですねこの、上層階級の人たちに福音が提供されていったわけですね。でそういった人たちが教会の中に集まってくるうちにですね、教会がだんだんとですね社交場のようになっていったという、歴史があるんですね。何かサロンのようなこの教会に集まって楽しい、集まりの時、みんなが和やかに、そして 品のあるような言葉で話し合いをして、帰っていく、そしてそこで食事会を持ったりしていくような、そういう社交場のような場所に教会がだんだんと変わっていったわけです。でそういった中でもちろん純粋性を求める人たちの不満が起こって教会が分裂したりしました。また他の問題としては教会が形式化、また典礼化していってしまって、教会の礼拝の持ち方にやっぱり疑問を持つ人たちが溢れていったわけです。教会の妨げになると言ってですね、子どもたちはもう礼拝堂に入ってはいけませんと言ってですね、締め出されていった、そういう歴史もあります。ですからもう礼拝の時にはですね、咳払い一つするのももう躊躇するほど厳かな礼拝形式というものが尊ばれるようになっていった、そういう時代がありました。また教会がですね、伝道のためにですね、大学や病院を設立していったんですけれども、次第にそういったミッションスクールとか教会が建てた病院にはだんだんとその職員にクリスチャンがいなくなってしまっていって、この世の大学病院とほとんど変わらない名ばかりのキリスト教主義の学校病院っていうものが今でもなおたくさんあるわけですよね。教会がキリストにある純粋さというものを失ったら、それは神様の祝福を失うことと同じだということを覚えていただきたいと思うんです。イエス様が言われたのは、あなた方は血の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられ人々に踏みつけられるだけですとイエス様は教えられました。あなた方は世の光です。その世の光を隠れてしまったならば、周りの人たちを照らすことができないではないですか。そんなこともイエス様は教えてくださったわけです。私たちの教会がキリストにある純粋さを保ち続けることを本当に祈りたいと思います。最後にちょっと諸問題と書いたんですけれども、今日の午後は私たちはゴスペルプレイズの賛美集会がありますけれども、本当に私は楽しみにしております。スタッフの方々は本当に時間をですね、惜しまずに練習してくださいましたから、本当に素晴らしい集会になると思います。証も聞けると思いますから、ぜひ皆さんね、午後残って、この集会に参加していただきたいと思います。でも賛美を通して神様のご栄光を表すということは本当に素晴らしいことです。ただ私が思うのは、賛美のこの集会がですね、コンサート、単なるコンサートになってしまったらいけないと思うわけです。音楽が好きだから楽しいから賛美するじゃないんですね。主の皆を褒めたたえるために賛美をするというところに意義があるわけです。ゴスペル音楽が好きだから私たちはゴスペルを歌うんじゃないんですね。イエス様が好きだから私たちはゴスペルを歌うんです。よくね、ゴスペル教室といってですね、クリスチャンも集めるんですけれども、クリスチャンでない人も集めて、そして会費を取ってゴスペル教室をする人たちもあります。私にはそれは考えられないことなんですね。クリスチャンでない、神様を知らない、イエス様を知らない人に対して賛美をしましょう、賛美をしてくださいともし教会が言うとしたならば、それは大変な間違いであるということを皆さん覚えてください。もし私がですね、礼拝に来られた求道者の、まだイエス様を信じておられない求道者の方にですね、あ、よくいらっしゃいました、今日どうぞ礼拝で私たちのためにお祈りしてくださいと言ったらどうでしょうか。皆さんつまずくんじゃないですか。まだ求道者の人にお祈りしてくださいと言うなんてどういうことだって皆さん思われると思います。同じだと思うんですね。まだイエス・キリストのことを信じておられない方に賛美してくださいというのと、祈ってくださいということと全く同じことなんです。ですから私はクリスチャンでない人が、その人が賛美すること自体はその人の自由ですから、それを止めることはできませんけれども、 私たちがお願いして賛美してくださいっていうのは、それは愚かなことであると思いますね。もう一つのことだけ言わせてください、日本ではですね、現在チャペルウェディングというのが主流になっております。結婚式場で行われるのは、教会形式の、チャペルウェディングが多いですね。そのため、多くの結婚式場がですね、牧師とか新婦さんに頼んで、アルバイトを頼んでですね、結婚式の知識をお願いしている結婚式場があるわけです。中にはですね、偽牧師が立ってですね、あなたはこの人を愛しますかと言ってですね、先生をする、そういう偽牧師も中にはいるそうですけれども、実は私もですね、一度結婚式場から電話があってですね、お仕事を引き受けてもらえませんかというふうにはですね、お誘いがあったんです。時給に直すとですね、今私のしているアルバイトよりもね、30数倍の金額、ものすごいいい、お礼であったんですけれども、私はですね、きっぱりとお断りしました。なぜかというと、それは私にはもう考えられないことであるからなんですね。伝道のためにと思う、割り切ってそういった知識をされる先生方もおられるんですけれども、私はもうそれは絶対できないと思うわけです。どうしてかというと、クリスチャンでない人に神様の見舞いにおいて結婚の誓いをさせるということは到底できないと思うからですね。もし私が知識となって誓うと言わせても、それは信じてない神様に対しての誓いですから、偽りの誓いになってしまうでしょう。偽りの結婚の誓いを私がさせるということは、それはやはり愚かなことだと思います。私はそれを、もうそんな恐ろしいアルバイトは絶対にできないと思うんですね。いくらお金を積まれても、それを私は引き受けようとは思いません。コロサイの一章の23節の言葉、前の方に書いたんですけれども、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。ぜひしっかりした土台の上に立って歩みたいんです。神様はイエス・キリストによってこの教会を本当に祝福してくださっております。その教会の一員であるあなたを神様は祝福してくださってます。ですから聖書の言葉をまず本当に唯一の神様の言葉として信じてください。そしてキリスト者としての純粋さを保っていただきたいと思うんです。塩気を保っていただきたいと思うんです。それが神様の祝福の中を歩み続けることになると思うんですね。キリストというしっかりとした土台の上に立ち続けて、この私たちの教会、これからも進んでいきましょう。